はい、音楽も終わったところで、はい、続けて、平林の特設コーナーという、
そうなんや、いきなり決められたもん、困るな。
いや、そのもう洪水土砂災害といえば、う
ん、いつそんなん
平林さんやろ、うん、
いつそんなん決まってんな。
というところで、この、また一つそこへ入る前の疑問、
はい、
これ僕今ね、この防災マップ散らかしてしまったんですよ。どこが1ページか2ページか3ページか、ごめんなさい、分からなくなって。
いや、まあ1ページは分かりますよね、今見てたとこやからね。
いや、それはそれらしき表紙かなとは思いますよ、うん、
総合防災マップって書いてあります。
はいはいはい、ああそうですね、
これは、
う
ん、はい、まあ、でページ番号を打っといてほしい、ね、
ちょっとページ番号を打ってほしかったなというところもございます、はい、でないとやっぱりこうね、伝達するときに何ページのどうのこうのでっていうのがなかなか言いにくいと思う、うん、
まあ、それ整理しておきましょうか。
というのはね、やっぱりうちの中でもね、そのこれでもってこれを参考に してくださいよと加古川氏が言っていただいてますから、その住民さんからの問い合わせがあった折に、うん、このマップでもってご説明するときに非常に説明しにくいです。
そうです ね、うん、ではもう一度ちょっとページ構成を先に確認しておきましょう。
はい、
まず1ページ目、さっきあったように加古川市総合防災マップと書かれたページが1ページ目、
はい、
でそれ1枚開いていただくと、加古川市洪水土砂災害ハザードマップ括弧全体図っていうのが左側のページにあります、
はい、
で右側のページがちょっと分かりにくいんですが、ね、これほんま分かりにくいのはどんな言うたらいいやろこれもう一枚開けてもらえますか、皆さん、
はい、
もう一枚開けてもらうと、左肩に今度加古川市洪水土砂災害ハザードマップ南部って書いてあるんです、
はい、
でその次のページが日常からの備えという紙が入ってるんですが、
はい、
皆さんそれ一旦ちょっと抜いてください。
抜くんですか。
抜きますね。
抜いてもらったら、はい、南部、さっきのあのハザードマップの南部っていうのが見開きで大きく1枚、うんうん、になってます。
なるほど。
で実は、さっきの一つ前のページ、南部のページを一つ前に戻ってもらうと、それは、
ちょっと待って、南部へ戻って、
いやいや、
はいはい、わかりました。
わかりません。
はい、わかりました。
わかりました。
はい、
じゃあその見開きのやつをくるっと一枚も全部ひっくり返してください。
ひっくり返
す。
ああ、はいはいはい。はい、
そしたら、ええ、同じように今度北部っていうのが出てきます、
うん、
これはどこら辺からが載ってんのかな。観音のあたりから、
そうですね、うん、平層観音のあたりから上という
か、ずっと北側が載ってるということで、はい、このページが裏表大きく見開き1枚ずつで構成されてるというのが、はい、このページになります。じゃあちょっと元に戻して、う
ん、はい、
でさっき抜いてもらった真ん中のページを元に戻してもらって、
はいはい、
で、さっきの話で、3枚目ですね。3枚目の日常からの備えっていうページがあって、
うん、
でそれをめくっていただくと、その裏が災害発生のメカニズムというページの構成になっています。
はい、
でその、ま、右側には南部の地図がそのまま見えてるはずなんで、それをめくっていただくと、うん、すると左側には今度北部の残りのページが出てると、うん、で、その右側は津波ハザードマップ、高潮ハザードマップっていうのがあって、
はい、
でそれをめくると最後に地震ハザードマップというページの構成にされております、
はい、
じゃあ、今ので、これからお話を進めていきますが、とりあえずですね、もう一度先頭のページに戻っていただいて、とりあえず今回は南部でお話ししていきますかね。はい、
はい、うん、大変ですね、めくっていくの。
そうそう、
はい、
1ページ目から2枚めくってください。
これ災害時に大変やな、ごめんなさいね、なかなか、はい、
で、日常からの備え、
はい、
っていうのをちょっと横にどけてもらって、
はい、
南部の地図を全体を見てみましょう、
はい、
まずこの地図で、何をするかというと、まず自分の家の場所を確認してください。探してみましょう。
はい、確認しました。
どこにあります？
見づらいですけども
。グリーンシティはどこにあります？
グリーンシティは、グリーンシティはね、
日
岡南小学校から3センチぐらい下。
3センチぐらい下。
東高校から。
なんか不自然に白抜きになってる横ですね。
うん、これ白抜きは高台？
なんでしょうかね。多分そういう設定だとは思いますが、
そうですね。とりあえずさっき色の構成の説明が右下の方に書いてあるんで、
浸水予想外なん
ということですね、
うん、
はい、
浸水の心配がないということなんかな。
いや、それでも河川敷も白抜きですよ。
おっと、
あ、まあ、
おっと、
私はこの違いがごめんなさい、分かりません。
どういうふうに
言いますか。ちょっとびっくりやね、
うん
うん、とりあえずその浸水状況については建物の浸水状況等って書いてありますが、白のところは、あ、まあ、想定されてないなしっていうことですね。建物全体が利用可能ですって書いてあります。で、黄色、これが 0.5 メートルなんかな、単位が書いてないんでちょっとよく分かりませんが 0.5 って書いてあります、
はい、
で、これは緑、
はい、
0.5 から 1.0、
はい、
それから、薄い水色が 1.0 から 2.0、
はい、
建物の1階部分が利用不可能になることがありますと書かれてますね、
はいはい、
で、濃い水色、これが 2.0 から 5.0 ということで、建物の2階部分までが利用不可能になることがありますと、うん、いうことで、自分のところ、うん、とりあえずグリーンシティのところを見てみると、これは、黄緑。緑って言ったかな、さっき。
うん、緑なのかな。
うん、緑かな。
グリーンシティは緑ですね、うん、やっぱり名前のごとく。
そうですね。
はい。
建物の1階部分が利用不可能になることがある。まあ、0.5 から 1.0 っていう範囲ですね。
はい。
うん。で、さてさて、次に避難場所を確認してくださいと、
はい、
うん、マップで自分の家から近い避難場所を確認しておきましょう。また避難場所は浸水しないか、
うん、
または何階から使用可能か確認しましょう、
うん、
と書かれてます。うちから多分一番近い避難場所は市民会館10番かな。
市民会館、
うん、
東高、
うん、
市民会館やね。
市民会館やね。市民会館はこれ黄色なんやろか水色なんやろか。
市民会館は
黄色っぽい。
市民会館は黄色ですね。
黄色ですか。
黄色ですね、
うん、ただ途中が
水色、薄水色、薄水色
になるよね。
それからグリーンシティからだと薄水色がずっとありますね、うんうん、ですから浸水1メーターから2メーター
そこ通っていかなあかんねんな、
うん、
というのはちょっと辛いということなんかな、うん、私の勝手な見方ですが、
というよりもこの行政区域が全て陸の孤島になるという考えでも
あ、そうやね、水色で囲まれてる、
水色で囲まれてるからね、
う
ん、
そういうことですね、
うん、あまり避難所としては適切ではないでしょうね、うん。
あとは子供たちが通っている日岡南小学校
ですね、
うん、これもやっぱり水色通って黄緑通ってっていうパターンやね。
そうですね、
うん、
うん、
あと白いところに行こうとしたら野口小学校ですか、
うん、それか河川敷やね
それが
静かに野口小学校に行くにしても別府川渡らなあかんっていうのがちょっとな。
別府川付近はこれ濃い水色ですんで、
うん、2メーターから5メーターでしょ、はい、これ
で、2号線のところは、薄い水色になってますが、
うん、
が がですけど、うん、これあの台風時期とかを見ていただいたら、うん、皆さんもご存知の通り、もうあの辺りはもういつ出て外へ出てもおかしくないぐらいまで、
うん、
なってます。でまして、うん、上からゴミ等が流れてくれば、うん、2号線の橋で突っかえると、もう東へにいることの想定っていうのは非常に怖いと、
うん、そうやね、私は思います。川を渡らなかったのはちょっと怖いな、
はい、
うん、
もう一番リスクは川はできる限り渡らないというのが、地震の場合でもそうですから、
はいはい、
迂回していった方が間違いないということなんで、まあ、やむを得ず渡らなければいけない場所は渡っていくんですけれども、ちょっと水害の際、決壊場所にもよりますよね。
そうですね、そこら辺がよくわからないんで、
決壊、はい、場所が北の方にあると、このベフ川に水が流れ込みますんで、うん、相当危険な状態にはなってるんじゃないかと思います、
うん、まあ津波でも押し寄せてくるかもしれんけどね、今度南側から。
そうですね、うん、まあ、津波は後で出てきますんで、はいはい、そこでは一悶着ありそうやけど、うん、
で、要は浸水したらもう逃げられへんよってことですね、この地図見てると。
そういうことですね、基本的にはもう、
う
ん、はい、
だから逃げるんなら浸水する前、だからさっきの避難何でしたっけ、
準備、
避難準備、避難勧告、はい、避難指示になったらもう手遅れかもしれ
ませんね。もう手遅れですね、はい、うん、避難勧告でやはり絶対逃げることを考えなければいけないと思います、
うん、で、その逃げる場所も東向いて逃げられへんねやったら、でも日岡南小学校かど市民会館かに行かんとしょうがないね。
いや、ただね、これ水に浸からへんから2階におったら安全やとかいうふうにどうも勘違いしてこれ書かれてるみたいなんですけれども、うん、我々が去年からずっと想定してきてる三次被害ね。
そうですね、う
ん、まず下水使えへんのですよ。
使
ったらたとえさ50センチでも、
はい、
だそんな中で避難所として適切かどうかですね、うん、
トイレが使えない、
トイレが使えない、はい、我々のやはり怖い心筋梗塞とか、うん、ね、ああいう心疾患の可能性が出てきてしまうというのが延長線上にあるんであれば、
うん、
やはりこの東部の白い地域、高台の方に、逃げた方が適切かなとは思います。
ですね。でも、はい、橋は渡らなあかんよ。
うん。
うん、
ねえ。
もうそこら辺は個人で判断せえっていうことかな。う
ん、でしょうね、
うん。
そうですね。で、まあ、我々はすぐに白い地域にかなり早い時点で行けますが、
ですね。
あ、言うたら、加古川市の防災センターがある。
うん、
ね、言うたら加古川の川に一番隣接したような場所から、はいはい、この白い地域までっていうのは
すぐ隣にあるんや、
車両が使えないと考えたら、うん、3、40分、大人の足で30分、
4キロはあるね、
4キロありますね、
1キロぐらいはかかり、あ、1時間ぐらいはかかりそうやな、
うん、でましてお年寄りとか要援護者になってくるとどうするんやというところで、まあ、この水害に関してはもうどうしようもないやと言われたらそこまでなんですけれどもね、
うん
うん、
まあ、結局早めの避難ということやねんな。
そうですね。で、まあ、神戸とか芦屋の方面に行きますと今度そういう、水害時のための、送水管、巨大な送水管が埋設されてます、
うん、
で、まあ、そういうもので貯水をしよう、逃がそうというような取り組みにもなっておるみたいですが、
相当大きいらしいですね、あれ。
大きいらしいですね、僕も見てみたいんですけど、うん、まあ、多分見学できると思うんですよ、うん、はい、申し入れをすれば、うん、
はい、
でそういうので申し入れていきたいなと思います、
はい、で、まあ、話戻りますが、
はい、
手順の3として今のように、各地域各家庭で、どのように避難するのか、うん、そういうのを話し合いましょうと、で話し合って、避難ルートを考えましょうと、
はい、
で今のようにもう浸水してしまったら逃げようがないというところはもう本当に早めの避難しかないんで、
はい、
どのルートでどこに逃げようかっていうのを普段から考えておいて、で、いざそういう時には慌てず、
はい、
うん、行動すると、
まあ、ただその 行政の方から避難勧告はどれぐらいの時期に出していただけるかっていうのはちょっとこの載ってますかね。
どこか書いてんのかな。
いや当然ね、先ほどから心配しているように、うん、その避難できるその範囲でそういうその指示を出してもらえるのか、
うん、
もう歩けんようになってから出してもらっても仕方がないですからね。
実際、去年おととしですか、おととし、さおととしでしたっけ、日岡が使った時に、はい、今は品さん言ってもらったその歩けんような状態から情報が出てきてもどうしようもないわけでしょう、うん、であの時も情報伝達が非常に
遅れた
ということで、皆さん困られたそうなんです。ですからまあちょっとその辺もね、市民を交えて、
うん、
まあ、行政の方が考えていただくのもいいんですけれども、市民を交えてオープンにね、情報オープンに、
そうですね、
はい、もうこれはもう今からの防災でみんな言われてることなんで、行政と市民と専門家とマスメディアが、正四面体でせなあかんというところなんで、その中でもやはり情報は隠さずオープンにしましょうということを言われてますんで、まあ、そういう、ね、もし水が来なかったらわろて済ませるようなね、地域づくりを、
そうですね、
ね、
うん、
今度よかったなって笑えたらいいと思うんですけど、公園が出ないかいって怒るような、ね、地域にならないようにね。
まずまあこのね、マップで示しているのが、自助ですよということですね。その洪水起こったら自助です、自分たちの力で生きていきなさいよと、あなたたちの住んでるのはこういう地域ですよということを示しているとは思うんですけども、
そういうことですね、うん、
ただその逃げるにあたってのそういう手順ですね、うん、それとそのまあ、これ全般的に言えることなんやけども、ま、以前も前にお話ししたと思うんですけど、かぐわ市内、道路通っていて避難所がどこにあるかということの明示が非常に分かりにくいです、う
ん、はいはい、
各その交差点とかそういう主要な場所にすらないというのは非常に困りますね、
うん、
でまあ、あとこの地図の中でちょっと疑問に思えたのは周要避難所が書かれてるんですけれども、まあ、その中でこう浸かる場所がこういうふうに書いてあって色分けされてありがたいんですけど、僕はこの中からどうぞお好きなところを選びくださいっていうふうにしか聞こえなくて、
うん、
もうちょっとこう前のねえハザードマップの時には非常にその色分けをされたりとか、
そうですね、何町はどこにっていうのを書いてましたからね、はい、
で一覧表でも私らが一度前の危機管理室ができる前の、総務部ですね、
はい、
の防災担当のところにも行って書類をいただいたようなこともあります、うん、その中ではね分かれて書かれてましたが、うん、あの時もなんか曖昧な回答でしたよね、書類上はこうなってるけれどもという、うん、はいはい、うん、ですからまあその辺もちょっと整理できたらいいのになと個人的には思っております。
そうですね、
ですからまあ皆さんも今日平林さんが今この洪水ハザードマップに関してののみですけれども、まあ、自分なりに見て読んで判断をしてほしいなと思います。
そうですね、
はい、誰も助けてくれません、
はい、
というところで時間が来てますんで一度ここで音楽に、
はい
はい、
続けてまた平林のコーナーは続きますけれども、
続くんですか、
はい、続きますよ、
特設コーナーです、ね、
特設、いや次は特設会場
もあります
ので次の音楽は、高田久美さんの恋のつぼみ、
うん、
平林さんこれどんな音楽ですか。
ごめん聞いてみんな分かれへんな。
そればっかりですよ。
一緒に聞いてみましょうみんな。
僕も聞いてみんな分かれへんと思うんだけど、多分聞いたら。
今日音楽担当が。
音楽担当がおれへんから。
まだ帰ってきませんからね。おかしいなというところで。では、高田久美の恋のつぼみ、よろしくお願いします。はいはい、
お願いします。